皆様こんにちは。本日も11時のスタッフ T よろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。なんとか生きております。去年にもうなってしまうんですけれども、ジュンスのライブに行けるかどうかというところでだったんですけれども、行ってきたんですけれどもね、平気に2月の9日から入隊するんですけども、みんなこんな辛い思いをするわけなんですね。もうねえ、なんか想像はしてたんですけども、行くっていうニュースが出た時は、まあその2年間思う存分ね、まあ浮気できるわとかいろいろ考えてたんですけども、実際にライブでその入隊してきますという話をされてるっていうのがもう涙が止まらなくなりまして、あんだけ調子乗ってたのにもう全然あかんやんってなりまして、改めていろんな俳優さんとか、K-POP の方とか、平気に行かれるファンの方をね、まあ平気行っちゃいますねとか、もう軽々しく何を言ってたんやと思うぐらい、なんか皆様の顔がいろいろ浮かびました。よくぞこんな辛い思いを2年間も耐えて耐えてファンを続けられてきた方、本当に素晴らしいと思います。実際に言われるってこんなに辛いもんなんですね。2年間平気に行ったりとかしてイベントとかライブとか会えなくなって寂しくなってファンを離れる方が多いっていう思って言ってる方も多いかもしれないんですけども、違いますね。この辛さに耐えきれないっていう方も多いんじゃないかなって思うぐらい、もう受け入れるにも1ヶ月以上は経ったんですけども、まだ苦しい日々を過ごしておりますが、そうは言ってられません。そんな話をしててもね、2、3時間ぐらいいけますけども、2月4日土曜日より、シネマート心斎橋新宿で上映が始まります。男と女をご紹介いたします。こちらはですね、チョンドヨン姉さんとコンユさんが共演になります。上映が決まってからだいぶお時間が経ってしまって、いつするのっていうお電話もあったんですけども、やっと公開となります。2月の4日ですね、もうすぐです。この作品ですね、お二人の、まあ、海外に旅行中というか、海外でフィンランドで出会って、お互い家庭があるにもかかわらずというような内容というのをね、聞いてたんで、そもそもですね、思春期に、マディソン郡の橋を、母と家でかな見ていて、すっごいショックだったんですよ。その当時思春期だったんで、その主人公のその女性が母に見えて、でもう母がこんなってもうかなりの衝撃を受けまして、その後からですね、その女優さん俳優さんに対してもですね、まだ傷が癒えず、なかなか他の作品出てらっしゃる有名なね俳優さんなんですけども、見れないぐらい、不倫に関しては映画は特に潔癖症で、どんな映画でもなかなか共感できる作品というか、まだねもう30も過ぎて、嫁にも行けてませんので、まだその妻とか、母とかいう気持ちもわからないっていうのもあるとは思うんですけども、なかなかダメだっていうことが多いので、この作品もそもそもね、韓国の人とか海外、日本もそうなのかもしれないですけど、海外行ってまあそんな恋したがるなとか、いろいろ批判的なことを思ってたんですけども、まあチョンドヨン姉さんに外れなしなんで、今回も見てみようと思ったところですね、あれこれなんか何かを感じると、中盤ぐらいから、何かこれ私の好きな 匂いがすると思って検索したところですね、ちゃんと調べとけよって話なんですけども、監督さんがすごい前、素晴らしい一日を撮られた方で、まあ、好きな映画でね、ここでもご紹介させていただいたと思うんですけども、同じ監督さんでチョンドヨン姉さんというところで、またグッと、うまくできてるんですよ。こんなに、チョンドヨン姉さんのね気持ちもわからないはずにもかかわらず、すごく無理なくね、すごい丁寧に連れてってくれるんですよね、話の中に。で、無理なくこう共感してとか、お涙ちょうだいとか、もう強要はしないんですけども、うまくこんなに、潔癖にもかかわらずこんなにうまく気持ちを持っていかせるっていうところが、本当に作り手、監督さん、スタッフさん含め、俳優さんのお力だと思います。もう完全に負けました。お二人ともですね、家庭がある身でお子さんもいらっしゃるんですけども、その中で、まあ、ただ一人の人間ではありますよね。で、また婚姻がうまい好きですよね。私もあのドラマとか見ると必ず、もうそんなに好きじゃないよと思っていても、作品見ると必ず好きになってしまう婚姻さん、コーヒープリからも長く、いろんな映画とか、トガニとか、幅広く出られてて、またいい年の重ね方されたんだなと思う。大人の男の色気を感じさせる上手ですね。で、あんなに完璧な婚姻をこの監督さん描くと、素晴らしい一日の、波状みたいにちょっとダメ男にできるっていうのがまた憎いなというところになります。で、フィンランドで出会った場面と、ソウルに戻ってきてというところで、最初初めの頃チョンドヨン姉さんはまたね、おなじみのちょっとノーメイク風で出られるんですね。ここで、私たちにグッとまた近づいてくれて、ただまあノーメイクでもあんなに綺麗な感じにはなれないなと思うんですけども、共感させてくれて、で、ちょっとのめり込んで、来たところでソウルに戻ると、もう綺麗なお化粧されて服も完璧で、あ、やっぱ女優さんやったすいませんでしたという気にもなるんですけども、さすがチョンドヨン姉さん、無理ないこんなに素敵な年の重ね方ができるんだなって。お肌もそうですけども、まあ、ちょっと露出シーンもあるんですけども、無理なく美しいですね。こんな女性になれたらいいんですけども、内容自体も、ただその不倫ものという簡単なお話ではありません。誰もが、感じる、葛藤、日々の苦しみね、ストレスとかと、逃げ出したいという気持ちもあれば、頑張りたいという気持ちもあれば、一人の人間としての欲望もあるというところをすごく丁寧に描いてらっしゃって、ついつい、のめり込んでしまった作品になります。あとですね、この作品劇場で見るとどういう風な感じ方になるのかなというのをもう一回ちょっと確認したいんですけども、初めて映画を見て足音がすごく気になった作品になります。雪の、中を歩くあの独特な音と、ソウルに戻ってきた時の、チョンドヨンさん、コンユさんの足音が微妙にすごく気になる感じで描かれてたんですね。そこのシーンが、本当にあるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、足音にもちょっと注目して見ていただきたいなという不思議な解説というか、なんかあれになっちゃうんですけども、そうですね。で、あとはそうですね、この2月もうバレンタインもうすぐですけれども、 ね、学生の時は告白とかいろいろあったんですけども、いつの間にか、チョコレートをお世話になった方に配るというね、なんかよくわかんないことになってますけども、あと自分用にね、世界中からチョコレートが来てくれるので、たくさん買ってしまったりとかするんですけども、この2月にぜひ見ていただきたい作品ですね。で、見た後、題名男と女、現代そのままになってます。題名が日本に上映になるときに変わることが多いんですけれども、今回はそのままで本当に良かったなというふうに思いました。変に変えてしまうと、もうこの作品の題名は男と女以外にありえないなと思いまして、で見た後に、え、女と男、男と女どっちだったっけというふうに迷ったんですけども、監督さんのインタビューを見たところ、この題名は作品は、まあ、違うのを予定してたらしいんですけども、最終的に男と女か女か男かどっちか迷ったけど、この男と女に決まったというインタビューを見て、さらに、気が合うな、3月ですね、3月ご紹介しないといけない作品が3作品もあります。すごいですよ、もうラインナップがどれも外れなしというふうなことになります。どれもちょっとお先に拝見したんですけども、最初は3月の4日、お嬢さん、パクチャヌク監督のアガシが上映になります。で、3月11日土曜日よりコクソンです。はい、その後ですね、こちらナホンジン監督の待望の新作になります。で、3月18日より土曜日よりアシュラの上映になります。アシュラは、私が好きなシーンしか詰まってない作品です。アシュラスペシャルにつきましては、しっかりと回を設けてお話しできればと思う作品になってます。3作品ですね、すごいんですよこの3作品をまず日本でこの同じ期間に同じ映画館でできるっていうのは、まず本国でもありえないなというラインナップになっております。この私、この3人の監督さんやったら、男と女の監督さんの方が話し合うな、4人4対4でコンパしたいなというふうに思ったぐらい、パクチャヌクさんね、すごい素晴らしいんですけども、話し合わへんやろし、ナホンジンさんはほとんど何考えてるか絶対分からへん、話ね、何の話してたっけっていうふうになりそうなんですけども、男と女の監督さん、イ・ユンギさんです。検索しますか。ヒョンビンの主演の作品も撮られてて、これを機にですね、それもちょっと見てみようかなと思ったぐらい、本当に私だけですかね、こんなに気が合うのは、勝手になんですけども、男と女、その、不倫物とかそういうのだけで、見逃してしまうともったいない作品です。その前に、見る前にでもいいですし、見た後にでも素晴らしい一日を見ていただくと、またさらに、チョンドヨン姉さんの、すごさ、この監督さんのすごさも感じれるんじゃないかなと思います。何回ね、素晴らしい一日をすねんという話なんですけども、はい、男と女、2月の4日土曜日より公開となります。本日も劇場でですね、いつも来ていただいてるお客さん捕まえて絶対見てくださいというふうにちょっとご利用してしまったんですけども、ぜひ女子会ですね、何人かお友達と行ってちょっと見た後話してもいいですし、お一人で行かれて、その後ちょっと一杯、私お酒飲めないですけど、いっぱい飲みたくなるような、作品になります。これを見たからといって、そのなんていうか、不倫したいとかそういうことになるということではなくて、人生を見つめるというか、大人のね、夢が詰まった作品になってます。なんか お昼間にふわっと見る夢みたいな、もう夢のような話と現実の、痛いほど分かるようなこととかも、うまく混ざり合った作品になります。あ、こんなん夢やろうとか、こんなん今夢やでっていう風な気持ちにならない、本当にうまく描かれておりますね。とは言ってもう今夢はね本当にかっこいいんで、また手が素敵なんですよね。あの手となんか子犬系ですよね。今夢はやっぱすごいなと思いましたが、次の作品、子犬さん、チョンドヨネさんともに楽しみだなと思う作品となりました。3月は私ももう本当に3月のこの3作品に向けてもすごく頑張っておりますが、劇場とあと物販コーナーも、かなりの、今もう数えただけで60作品以上の韓国映画のパンフレットをダダダダダと集めております。3月にはきっちりと、形に整えて、もう皆さんね、私ももうパンフレット買うのなかなか止めてはいるんですけども、買っとかないといけない作品もあると思いますので、ぜひ物販コーナーも見ていただければと思います。今年もまあまあマイペースに行きたいと思いますけれども、もう1月の終わり2月の初めにはなりますが、今年も皆様よろしくお願いいたします。またこちらでお耳にかかれればと思っております。